私たちは愛して十字架にかかり、3日目に上がれた主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、動画を見ていただきたいと思います。最初に思わず笑顔になってしまう話の今日の動画ですね、長崎教会の山本節子牧師の動画です。はい、
皆さんこんにちは。長崎に住む山本と言います。私が仕事を続けることができたわけということでお話をしたいと思います。私は以前医療関係の仕事に就いていたんですけれども、ある時、仕事を、辞めて新しいところに移ろうと思って大きな会社に入りました。そこに入社して初めて分かったんですけれども、そこでの仕事は、それまでのチームでやる、チームで仲良くみんなと一緒になってこう共同でやるという仕事ではなくて、一人でやる仕事でした。そして、責任が重いと感じました。そして、本当にもう辞めたい、毎日毎日辞めたい辞めたいが続き、毎週波のようにそのような思いが襲ってきました。で、他の人から、あの人はきっと辞めるわよっていう、話を、他の人から聞きました。それを聞いた時、私は俄然神様に祈るようになりました。そして、今、辞めたいと思いますけれども、ずっと続けていくことができますようにとお祈りしました。そして、周りの人たちのことも、名前を挙げて本当に祝福の祈りをするようになりました。それが7年間続いたのです。そして、聖書の御言葉の中から心の支えとなる御言葉を、いつもメモ帳に書き留めて、その御言葉をいつも隙間の時間や、隙間の時間にはいつも開いて読んでいました。そして昼休みや、いろんな隙間の時間に聖書を読むようになりました。そしてお客様との待ち合わせの時間で少しでも、時間がある、隙間の時間があると、そのメモ帳を開いてその御言葉を読んでいたのです。それが私の大きな支えとなりました。ある日、私の部屋にその会社のうちの、一人の方が入ってこられました。悩みが あって話されました。それでお祈りしましょうかって言うと、祈らせてくださいました。そして涙を流して、祈ってくれてありがとう、あなたは本当に私にとってもいいことをしてくださったと言って、心が洗われたようになって出て行かれました。私が、その会社をとても続けることができないと思っていたんですけども、7年間続けることができて、そしてその職場の人たちに、全部に福音を伝えることができたのが本当に感謝でした。神様の御言葉が私を一番支え続けてくれました。そして、神様にいつも祈って、すがったことが本当に、それが私の一番の支えでした。本当にここでの体験は、とても大きかったのです。聞いてくださって皆さんに感謝します。
はい、昨日ですね、お別れ会の後に、身内で食事をしたんですけど、その時私の隣に一番上のお姉さんの息子さんが座ったんですけど、お別れ会の時にその私が聖書ってこんなに面白いのやってるから、ぜひチャンネル登録してくださいって言ったら、あれなんでやってるんですかって言われたんですね。だから YouTube ですよって言ったらですね、どうやって見れるんですかって言うから、こうすぐホームページを開いてやったらですね、通勤する時に毎日見ますからってすぐチャンネル登録してくださったんですね。で、チャンネル登録すると上がると通知が来るんです、必ず。だから一応毎日これから行く時に見ますっていうことでね、 えらく感動いたしました、どうぞ皆さん、真似をしてほしいと。まさかこの中にまだチャンネル登録しない人いないでしょうね。よろしくお願いしたいというふうに思います。それで、ですね、もう一つ、これは聖書ってこんなに面白いの方です。これを見ていただいて、それから聖書記号に入りたいと思います。
天国で生きるけれども、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。ピリピ人への手紙3章20節。母が天に帰って1年が過ぎました。母が天に帰って1年が経った日、私は東京のある私立高校に講演会のため招かれて孤児院の話をしていました。300名近い高校3年生たちと先生に話をしながら、特別な力が働いているのを感じました。それは教会で祈られている多くの方々の祈りの力でした。そしてもう一つ、天で取りなされているのをはっきりと感じていました。母の地上の体は焼かれて亡くなりましたが、霊は今も天で生きているのです。そして大好きなイエス・キリストのそばで、神である主を礼拝しながら、私のため、私たちのために祈っているのです。それは母にとっては喜びの時でしょう。もはや罪にも縛られず、サタンの妨げも受けずに、母は自由にされ、心ゆくまで取りなし礼拝できるのです。母は天でただ休んでいるのではなく、天の使命に生きながら輝いていることでしょう。そして再臨の時、新しい復活の体、永遠に朽ちない体をいただくのです。私たちもいつかこの地上の生涯の終わりを迎えることになります。その時、あなたは喜んで死を迎えることができますか？永遠の天の使命に生かされる者として、喜んで天に帰ることができますか？イエス・キリストを信じているなら、あなたは必ず天に帰ります。この地上での生涯を地上のことだけにとらわれず、永遠の天に目を向けて歩んでいきましょう。あなたはイエス・キリストに愛されています。
はい、ありがとうございます、それでは聖書に入っていきたいと思いますが、今言ったその高校に行って話したのは、今回フォード息子の話をちょうどしたんですけども、個人にですね、パネットとビスナっていう1990年一番最初に来た男の子2人います。2歳と2ヶ月の男の子でした。で、今あの2ヶ月の男の子はベスナっていうんですけど、この子は、全く親も親戚もいなくて預けられた子なんですけど、この子は今、もう20何歳だろう、97年に来て 2ヶ月だったから、何年経ったっけだ、25年ぐらいかな、25歳ぐらいですかね、なんですけども、プノンペン大学って言ってね、カンボジアで一番いい大学ですね、まあ、日本の東大に当たりますけど行って、そして今仕事をしてますが、フットサルの国の代表になったんですよね。本当に嬉しいなと思いますけれども、この前もタイに行って国際試合をして、テレビにも出てましたけど、ボロ負けしました。で、その個人に99年に来た男の子が2人いて、弟の一番3番目の男の子のサムエルっていうのを個人に迎えた時に、上のお兄ちゃん2人いたんですけど、村長さんが、まあ、お父さんが、まあ、お母さんはサムエルを産んで亡くなったんです。で、お兄ちゃん2人いたんだけど、ちょっとお父さんが、まあ、田舎の方でお仕事がなくて、まあ、ちょっとかなりひどかったわけですね、まあ、とても残念ですけど、そういうところでは、子供を売るってことは残念ながらよくあることで、まあ、子供を売って、その売ったお金でお酒を飲んだりするってことは、日本で聞くととんでもないと思うけど、そういうことは起こりうるわけですね。まあ、日本で言うのは簡単ですけど、現場にいたらやっぱり大変だと思います。で、ところがここまでならよくあるんですけど、もっとひどいのは、それで、まあ、お金がなくなると、また どうしたかわからないけど、もう一遍その売った子供を取り戻しに行って、別のところに売って、またその金でまた飲む。そして、まあ、あの子供にまあちょっと暴力も振るうと、まあ、いうことがあったの。5歳と4歳の男の子でした。まあ、推定年齢ですよ。本当とわからないから。で、村長さんがあんまりひどいということで、まあ、この子たちを弟と同じ個人で受け取ってほしいということで、まあ、北高木郡のね、高木町の方の仏前田さんがコンボジアに行ってたから、一緒にスタッフと一緒に行きまして、で、まあ、聞いた話と違うことよくあるから、村長さんに言ったら実際にその通りだった。それでキアンとカイって男の子ですけど、その子たちに受け取ることになったんですけど、そしたら、まあ、初めて会った外国人の前田さんにですね、まあ、お母さんの年格好に行ってたんでしょうね、キアンカイって呼んであげたら、ね、飛びついてきたんですね。初めての子なのにね。ちょうどそこにお父さんがやってきて、お父さんがキアン帰って呼んだら、初めて会った外国人の前田さんの後ろに隠れて怯えた目をして、決してお父さんに行こうとしなかったんです。これ本当の話です。で、まあ、あの個人の話、働きをしてると、お父さんお母さんいないってことは、さっき言ったビスさんみたいにいない子はいくらでもいるんですけども、お父さんお母さんがいても、まあ、特にお父さんがいても、そのお父さんに名前を呼ばれた時に、初めて会った外国人の後ろに隠れて実際のお父さんの方に行こうとしない、恐れてしまうって、それは別の意味でとっても悲しい痛いことですね。まあ、そういうことだったの。でそれで村長さんが保証人になって、保証人をつけないと後で問題が起こるので、保証人になってお父さんにも確認を取って、もう個人に引き取ったわけです、ね。そして、まあ、プノンペンというのは大都会だから、カンボジアでは今すごい発展しますけど、その当時はまあそこまでなかったけど、でも都会だから、まあ、特に弟の会が自動車とかが大好きだから、もう大喜びをして、で、綺麗に洗ってもらって、まあ、いろいろあったんだけど、その話ちょっと長くなるから、まあ、来たんですね。で、私はそれは99年10月なんです。1999年10月。で、私は翌年の2月に、4ヶ月経った時、3ヶ月半ぐらい経った時に行ったんですね。そしたら、子供たちってすぐ飛びついてくるんだけど、キアンとカイは私のところに来なかったんで、おそらくお父さんの年格好はそっくりだったんだと思うんですね。で、ああ、やっぱり傷んでるんだなと思ったんですね。で、まあ、前田さんに、この子たちが私に抱きついてきてくれるようになったら本物だねって、そうなってほしいねっていうことを話をして帰ってきたの。で、そしてその年の10月に行ったら、キアンとカイは来てくれたんですね。でも分かりますね。子供心に個人にいて、日本がバックしてることを知って、そこの偉くないけど彼らから見たらなんか偉い人に見えるんでしょうね。責任者が来たから、やっぱりこう気遣ってきたわけですよね。で、子供なりにね。子供って結構敏感に感じて気遣うからね。で、あの来てくれたんだけど、あ、まだ気を使ってるなって分かったんですよね。で、気を使わずに本当にこの層から抱きついてきてくれるようになったらいいねって話をした。本当ですねって言って帰ってきた。で、そしてまたその次の2月だから、ちょうど1年と4ヶ月経った時に行った時に、キアンとカイがですね、走り寄ってきたんですよね。今度は本当に心から。で、私は特にお兄ちゃんのキアンとすごく仲良くなりました。まあ、カンボジアの遊園地に行ってですね、あの一緒にゴーカートに乗りましたし、あのジェットコースターって今カンボジアの個人のね、カンボジア の, あのイオンも2つありますし、あの、遊園地もすごく立派なのができましたけど、前の遊園地はですね、超ボロッチクでですね、あのジェットコースターってのはね、一周回るのにね、2回こうなるのが1回あってね、それが延々と続くっていうすごいところだったけど、一緒に乗りましたしね、すごく特別な関係になったんです。で、 I love you ってね、帰るときに必ず言うんですけども、あの本当に良かったんですけども、まあ、その時に、ね、いや本当に変わったね、良かったって言った時に前田さんが教えてくれた話があるんですね。それが実は前田さんが毎晩毎晩か、日本語と英語とクメル語ですね、カンボジアクメル語で、まあ、賛美を歌う歌って、その後お話をするんです。子供たち分かるように。前田さんっていうのは大人に話すと緊張するけど、子供だと本当になんていうか、もう自由に愛を持って話すんですね。で、その時このフォート息子の話をしてしたってことだったね。で、今日はその話をねしたいと思います。で、まあ、読みながらでもいいですけど、簡潔に話しますと、まあ、大金持ちのお父さん、豊かなお父さんがいて、弟お兄さん2人兄弟がいたと。で、弟の方がお父さんに言うわけですよね。お父さん、財産分けてくれよってね、聖伝分与ですね。ただし今は聖伝分与があるけど、当時は聖伝分与はなくて、亡くなってから相続するもので、生きてるのに相続してくれよっていうのは、早く死ねってことと同じ意味なんです。とんでもないことを言ったんです。ところがお父さんは、それでも分かったよって言って、まあ、お兄さんと弟ちゃんと分けてくれて、弟の分をくれたわけですね。いいお父さんです。 そしたらこの弟はですね、もらうと遠い国に行くんだよ。なんで遠い国に行くと、近場で使うとお父さんの息がかかってるから、分かるでしょ。だから遠い国に行ってお父さんの影響力のないところまで行って好き放題するんですよね。それで三段放蕩するわけです。で、今私これ結婚指輪はめてますけれども、当時の、まだ結婚してない人は相続権を持ってる息子は、指輪をはめてた。相続権のある息子はね。で、彼は指輪をはめてた。で、当然金持ちの人だからすごく高価な指輪です、ね、はめた。ところが放蕩断米してお金がなくなってしまった。そしてお金がなくなって困ったから、その指輪を外して、つまり息子であることを捨てて指輪を売って、それもまた放蕩で使った。で、放蕩断米をしてもお金がすからかになった。で、お金があるとね、人ってね、周りに寄ってくるんです。世界中一緒です。お金がなくなると本物の友達以外は去っていきます、ね、で、それで、まあ、誰もいなくなったわけですよね。そんな遠い国だしね。で、放蕩断米したからね。で、本当に困り始めた時に、なんと満悪くというか運悪くというか、飢饉が来た。その国に大飢饉が、本当に食べるのを困り果てて、やっと身を捨てたところが、まあ、ところで、その人のところで豚の世話をさせられた。で、豚の世話ってのは素晴らしいお仕事です。ところがイスラエルでは、豚というのは汚れた動物なんで、当時ね、まあ、今でもそういうことですけども、だから豚の世話っていうのは最悪の仕事っていうことを意味するんですね。最悪の仕事された。で豚小屋で豚と一緒に寝泊まりをして、この書いてありますけどね、豚の食べている16節か、豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいことだったけど、その豚の食べてるものさえ誰もくれなかったって書いてある。本当の中へって風呂にも入れない、髪の毛もボサボサ、着るものももう全然着替えてない、そういう状況の中でハッと彼は我に帰る。親父のところでは雇い人でもまともな生活をしているって。俺何をしてるんだって。今更息子ずらして帰れないけど、謝って息子雇い人の人にしてもらおうと思って、彼は家に向かって帰り始めるんですね、とぼとぼとね。そしたらお父さんが家が近づいてきた時に、遥か彼方に彼を見つけ走り寄ってきて、お父さんはその息子を抱きしめるんですよね。私小さい頃ね、私もクリスチャン2世なので、この話を聞いて感動したんですけど、実は大学生の頃にね、ひねくれ始めまして、話がうますぎるって思ったんですね。だって行く時はですよ、お金持ちのね、ものすごい財産持ってるんだから、ちょっと小太りでこうちょっとね、お腹が出てて、ね、誰かみたいですね。で、こうね、こうね、こんな感じでね、よっさよっさとこう言ったと思うんですね。で、帰ってきた時は全くボロボロになって、髪の毛ボサボサで、そして本当に汗こけて、もうとぼとぼと、こんな感じだと、とぼと来たと思うんですね。いくらお父さんでもね、はるか彼方に見てね、その変わりような息子を一目で分かるっていうのはね、やっぱりちょっと無理があるなと思ったんです、正直大学生の時。でも自分が父親になって子供が8人できて、まあ大半が不登校しましたけど、一番最初はね、長男のダニエル君なんです。中学1年の夏休み明け、で1年の1学期は陸上部と勉強とどっちもよくできました。で、まあ親バカと思って聞いてください。父親というのはすごい息子に期待しますからね、いきなり行けなくなったわけですよね。で、私その頃ね、4分の3ぐらいはね、家にいなかったんですね。日本中世界中飛び回ってたから。でね、ああいてやれなかったからかなと思って、心が責められましてですね。で、プノンペンで朝目が覚めても、北京で目が覚めても、ローマで目が覚めても、東京で目が覚めても、仙台で目が覚めても、どこで目が覚めても、まず朝起きてこう手をこう組んで、ね、牧師だから祈るんですけど、神様って言った後最初に出てくる名前は、まあ、その時は長男の名前が出てくるわけですよね。他の時は他の懐、面白いんですけど、全然無理してなくて、もう当たり前のようにその時今学校に行けない子供の名前が出てくる。で、電話をかけると、まあ、今は携帯ですけど、昔はなかったけども、かけて妻が出ると、今日は学校行ったかってこう聞くわけですよね。どうしてるって必ずするんですね。それは全然無理がない、当たり前っていうか当然明らかってことなんですね。で、そういうことをしながら、あ、このお父さんね、 下の子がね、放蕩して出て、まあ、放蕩は出て行ったことで分かるわけですよ、放蕩して行ったってね。世の中そんな甘くないぞって、きっと大変になって帰ってくるだろうなと思って、毎日毎日毎日その出て行った方を見ながら見ていたと思うんです。今日は帰ってくるかな、今日は帰ってくるかなってね、間違いなく見ていたと思います。それでね、分かるんですよ。これはすいません、こと説得力がある人とない人いるでしょうけど、分かるんですよ。ずっと気にかけてると、少々姿形が変わろうが、表がどんなに変わろうが、帰ってきた姿を見た瞬間、あれは息子だって一目見た瞬間分かるんですよ。なぜかって心にかけてるからです。で、この放蕩息子のお父さんはずっとこの弟のことを考えていて、毎日毎日見ていたと思うんですね、そっちの方向ね。今日帰ってくるなと思って仕事に行き、仕事が帰ってきたら、あ、今日帰ってくるなってまた見て、毎日やってた時に、ある時ついにふって、あれあれはと思った瞬間、あ、息子だと分かって、面白い、走っていったって書いてあるんですね。で、私若い時はまあ、いろんな運動をしましたけど、野球が好きだったんですけど、まあ、走るのが大好きで、走るのが早かったんです、結構ね。で、階段も若い時は、20代は1段飛ばしは当たり前、2段飛ばしで歩くのをやってたの。東京にいるとすごく足が速くなるからね。ところが、あるところからちょっと悪くなったんで、今でもシーパップつけてますけど、走ったら夜ちゃんと寝れないんです、苦しくて。だから走れない。で、昔はエレベーター乗ったり、エスカレーター乗ったりする人を見ると やだなと思ったんですけど、今すぐ探すんです ね、 こんなでね、走れないんですよ、正直に。走ったら夜大変になるの分かってるから、だから走るときはもうそれを覚悟出してるときです。このお父さんもね、そうは書いてないか分かりませんよ、分からないけど、そんな若くないと思う。でもね、気がついたら走ってたんです。どうしてかって、息子だもん、理屈じゃないんだ。気がついたら走ってたんですよね。気がついたら抱きしめていたんですよね。息子が言われて、お父さんで、面白いんですけど、抱きしめたって軽く書いてるけどね、お父さんはお金持ちで、お金持ちの人の仕事着って結構高いんです。お金持ちの人の普段着って私の一丁代より高いんです、ね、でもお父さん走っていって、で、息子の放蕩息子は匂いってつくんです。知ってますか、匂いって、ね、ちょうど個人に来る子供と似てるんですけどね、もう本当来た時もボロボロだから、でその匂いってつくんですね。ところがね、そのお父さんは思わずもパッて立ち止まって服、上着を脱いで抱きしめたとは書いてないんですよ。抱きしめたらこの一丁台の高価な上着はもうそれから使えなくなる、パーになる。そんなこと関係ない。気がついたら抱きしめていたんですね。これね、本当にお父さんは嬉しかったと思うんですよね。それでね、なんて書いてあるかとね、息子が言うわけですね、19歳ですね。もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません、雇いの人にしてくださいって。もう今更息子なんて言えない、もう雇い人でいいからってお父さんって言うわけですね。そしたらね、20歳ですね、こう書いてますね、ごめんなさい、21節ですね。息子は言ったってね、お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません。雇い人にしてほしいってわけですけども。でね、お父さんと天に対して罪を犯したって言うんですね。つまり、神様が与えてくれたお父さんだったのに。これすごく大事なことなんです。私は結婚の時にね、誰にでも言うんですけど、夫が妻を選んでも、妻が夫を選んでもなくて、神様二人を選んだんですよ。で、子供も自分が生まれたことを、この家に生まれたことを、神様がこの家に命をくださったと思ってると幸せだけど、なんでこの家に生まれたんだと思ってる子は不幸なんです。で、親もですね、なんで俺はこの親、そうなんですね、これはどっちもそうなんですね。神様がこの親のもとに生まれさせてくださった、神様がこの子を与えてくださった、神様私たちを等しくくださったっていう人は、その神からの祝福を受ける。この時やっぱりイスラエルだからね、私はあなたに対して悪かったし、神様を与えてくださったのに、その神様に対してとんでもない態度を取りましたって言ったんですよね。お父さんに対してと、神様が与えてくださったお父さんに、そのお父さんを止まずにして、すいませんでしたって、神様に対して罪を犯しましたっていう、この2つを言ったん。そしたらね、お父さん何て言ったかというとね、4つ言うんです、ね、それはね、ここに書いてありますね、22節ね。ところで父親はしもべたちに言った、 急いで一番良いものを着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきて吠えなさい。食べてようではないかって言ったんですよね。4つ、1つ目は急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさいって言ったんです。うわ、これ雇い人がいるからね、うわ今日着せろって、しかも安物じゃない、いいの着せろって言うんで、でもまだ風呂入ってないでもまず着せろって言ったんですね。そしてその次にね、まあ、ちょっとこの次はすごく大事だから飛ばして先にすみません、3番目いくと靴を履かせろって言ったんです。個人に来る子供って靴履いてないんですね、履いてないんですね。で危ないから足ほとんどね怪我してますけど、だからこの子ね、この人は出てくる時は立派だけど靴履いてなかったけど靴履かせろって。で最後に肥えた子牛を振ろうではないかって言ったのは一番最高のもてなしなんです。フィリピン行くとね、豚の丸焼きなんです ね。長崎だったらしっぽく料理かな、最高のもてなしをしたんです。で私が一番好きなのは指輪をはめさせろって言ったんですよね。息子の方はもう子供とやる資格はないから雇いにでいいよって言ったんだけど、抱きしめた瞬間息子の指から指輪がなくなっていることにお父さんは気づいたんですよ。その瞬間その指輪を売って放蕩したことも分かったんですよね。だけどお父さん言うんですよ、何言ってんだお前って、お前は今でも俺の息子だろうって、雇い人にさあすぐに指輪を持ってきてはめさせろって言ったんですね。ここは私ね一番好きなところなんです。でまあ、うちの子供もいっぱい不登校しましたけど、不登校すると、ね、成績は、ね、評定不能って出るんです。でも3学期はどうしても評価しなきゃいけないから、まあ、1か2になるんです、どんなにそれまで5を取っていても、ね、でね、1と2の通知表をたくさん見ましたでもね、学校が何と言おうと先生が何と言おうと世界中が何と言おうと神がくださった私の大切な子供たちなんですね。どの子も私の大切な息子なんです。私はこの子が神がくださった子供で必ず神がこの子を祝福すると信じてるんですね。でこのねお父さんの気持ちよくあるんです。さあ指輪をはめさせろって、お前は何であろうと必ず今も息子だよって言ったんですよね。でその話が書いてある、ね、お父さんは、ね、死んでいたのは一回、いなくなっていたのは見つかったのだからって言ってるんですけど、いろんな子がいましたけども、まあ、こういう気持ちにさせてくださったと思います、ね、ところがこの話をして、まあ、バイヤーさんに来ました。子供たちが、ね、いてね、でこうね、この話をこうしてね、こんな人ですね、みんなこのお父さんのこと好きってこう聞いたそうです。そしたらみんな一斉にねわーっと手を挙げる。子供ってすごく正直で、話の中に入るとこう食い入るように聞いて、で面白くないと今の子は後ろ向いて話し出すし飛行機投げ出すんですけど、本当にみんな聞いてて思わずみんな一斉に手を挙げた。一人だけ目の前にいた子供が手を挙げなかった。キアンです。そして前田さんがどうしてお父さんのこと、どうしたのキアンって言ったら、お父さんなんて大嫌いだって言ったんですね。殴られ売られ、もう5歳だから、弟のキアンはまだ会はまだ分かってなかったんでしょうね。お兄さんの方のキアンはよく分かってたんでしょうね。だから手を挙げなかった、挙げれた子たちは置いといて、そのキアンだけ連れて隣の部屋に行って、傷んだ人と話すときは絶対上から話しちゃいけないんです。大人でも目線をその人より下げる、顔を上げるっていうことだけでも元気な証拠なんです。だから大体ね、なんかこうね、顔が下がる、ね、だから前田さんはこう膝を折ってね、下からキアンに話したんですね、祈りながらね。でキアンって聞いてほしいのってね、お父さんって二人いるんだよって、ね、キアンのお父さんも本当はキアンのことが好きだったんだけどね、いろんなことがあってね、ちょっとねそういうふうにできなかったの。でももう一人お父さんがいる、それが天にいるお父さんなんだって。でそのお父さんはキアンのことを今のお父さんみたいに愛してるんだよってこう話したわけですね。でキアンの目をじーっと下から見た。でキアンをこうやって見ながら前田さんと目が合って心配を見て、で前田さん聞いた、キアンこのお父さんのこと好きって聞いたんですね。でキアンがですね、じーっと見てしばらく経って、分かった、そのお父さん大好きだって言ったんですよ。そしたら前田さんがね、キアンをこうギューッと抱きしめたんですね。でそれから2週間ぐらい経った時、私がちょうど行ったんです。そこから私はキアンとの関係が変わったんですね。 本当に自分が愛されてるってことが分かると人は変わるんですよね。でさっき昨日母の記念会をしましたけど、母はお父さんが5歳の時に亡くなって、大変苦しいところを通って、でも教会に来て一つはね、自分の罪が分かって許されたことがあったんですけど、もう一つはここにお父さんがいたってね、本当に自分のことを愛してくれるお父さんがいたってね、それが母にとってすごく大きかったみたいなんですね。で今日は父の日ですけれども、まあね、人間のお父さんも大切にしてほしいと思うし、またそのお父さんのもとに生まれたことを神様に感謝してほしいと思う。好きだったお父さんもいれば、好きになれなかったお父さんもいたかもしれないけど、感謝してほしいと思う。だけど聖書に書かれている神様は父って書いてあるんです。母とは書いていません。父なる神なんです。で父なる神は今のように父の愛を持って愛してくださるんですね。でこの方の愛を知ったとき、私たちは本当にこう、ね、自由になる。人は本当に愛されていることを知るとね、変えられていくということをね、で知ってほしいと思います。でなぜじゃあお父さんはこの放蕩断魔した息子を抱きしめることができたかって、もちろん愛だからなんですけど、私たちも神様から離れて何も悪いね、ギャンブルやってお酒飲んで放蕩断魔しなくても、神様から離れて生きている人は山ほどいます。人からはいい人と言われながら神様抜きで生きている人はいくらでもいます。でどうして神のもとに帰っている時に抱きしめられるかって、完全に抑えると十字架があるからです。キリストが本当に十字架で全部のこの私たちのどうしようもなさを引き受けて代わりに死んでくれたので、この十字架で代価を払われたので、全部払われたので私たちは許されているということを知ってほしいんですね。でもう終わりますが、今日本当はこの後もう一つ言いたかったんですね。今日説教した最初の点は、そのキリストは許して終わらなかった、死に打ち勝って復活したんです。死に勝ったんです。昨日も言いましたが、日本は死のことをお年寄りに話したら常識知らずの人です。病院に行って死の話をすると失礼な人です。どうしてか、死に対して解決がないんです。でも常識知らずであっても愛を持って知恵を持って語ってください。必ず死ぬから。死に対する勝利と解決を持ったのはイエス・キリストだけです。死に対して勝利を与えました。死んで終わりではありません。死んだ後に永遠があって、しかも神と共に住むことができる永遠があります。キリストは勝利したんです。でそれは死んでからじゃないんです。キリストを信じたらそのイエス・キリストはうちに住むと書いてあるから、我々は相変わらず罪人なんですよ。許されたけど罪があるんですよ。罪があるんだけど憎しみに勝利して許せるようになる。悲しみに勝利して喜べるようになる。痛みに勝利して人を祝福する気になる。これが復活の力なんですね。でもう一つはね、キリストは今生きてるんです。二度と死にません。生きてる方を信じてるんです。2000年前のキリストを信じてるんじゃないんです。今も生きているキリストを信じてるんです。だからお互いがこう人同士が交われるように、その人と生きた交わりができるんです。神様と人と人と話すように、聖書を通して祈りを通して具体的に語り合って、神様から言葉をもらい、こちらも神様に言葉を与えることができて、関わりができるんですね。で神様とイエス様と本当にこう生きた交わりをしている人は、主がどんなに大きい方かとか深い方かを知ります。多くの人はね、神様の時に 人を見て、ね、判断するから失敗するんです。人はお互い罪人だから不十分ですよ。でも本当に神様のところに行くとね、聖書を通していくとね、主の大きさが分かります。それができるんですね。生きてるから。これをできてください。キリストは今も生きている。しかもこの方は勝利者なんです。クリスチャンというのは許されて嬉しいんだけど、それ以上に勝利者として生きる人なんです。しかも生きてる方といつも交わって生きる方なんです。だから今生きている生活の現場で神を体験することもできる人なんですね。それをぜひね、知っていてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたはこの放蕩息子のお父さんのように私たちを本当に愛して許して受け止めて、そして祝福してくださいました。しかもイエス様は今復活されて生きておられて、この生きておられる神様を信じることができることをありがとうございます。どうぞ生活の中でこの方と共に歩み、本当に生きている現実を体験できるようにどうぞ導いていってください。人生にはいろんなことがありますが、その一つ一つのことを通して神様の愛と命を知ることができるように、どうぞ導いていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。 罪があると祈りかれますので、まず悔やでもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天の様、一人一人の心の叫びに応えて、その問題に対して解決ください。体の痛んでいる方はそこに触れてください。また心が痛んでいる方はそこに触れてください。経済が必要な方にはその必要を与えてください。お仕事のこと、環境のこと、人間関係のこと、あなたがそこに御手を伸ばして回復を与え、癒しを与え、解決を与えてください。イエス・キリストの御名によって、指に触れて指が自由に曲げ伸ばしができるようにしてください。肩に触れて肩の重みを取ってください。背中の痛みを取ってください。イエス・キリストによって、喉にあるがん消えてなくなれ。イエス・キリストによって、心と体を癒されよ。人を恐れてはいけません。私に目を向けなさい。人ではなく私を恐れて、私の言葉に従ってきなさい。その時あなたは自由になる。騙されてはいけません。その時あなたは自由になると、主は言われます。どうしようか迷っている方はいるんですけど、迷わずに踏み出しなさい。私はその時に、あなたが願っている以上の祝福を用意していると、主は言われます。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しまじわりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いします。